どうもハリーです。
どうもヤーマンです。
小山さんのところに、うん、ある人から相談が来て、
うん、
ちっちゃくカフェを始めたいんですけど、
うん、
やっぱ内装とかチラシとかポスターとかかっこいいの作った方がいいと思うんですけどどう思いますか、うんうん、って言われたら、うん、なんて言いますか、
うん、いいと思います
いいと思いますっていうの、
うんうん、
止めないですか。
止めないですね。面白そうだっつって
そうおかしいな。今までの小山さんだったらやめといた方がいいって言うかなと思って。
あ、そうそうだった。今日はちょっとなんか違うのかないつもの俺とは
分かんないけど、
うん、
まあまあ別にどっちでもいいんですけど、
はいはい、
事業やってるといろんな変数っていうのかな、なんか考えなきゃいけないポイントがあって、
うん、
カフェだったらねそういうクリエイティブなところとか、
うん、もう
リッチとかメニューとか値段とか、
うん、
SNS はやるかとか、
はいはいはい、
客単価どうするとか、
うん、
もうちっちゃいやつだとねお水はセルフにするのかどうかとか、
ね、ああそうね、細かいことがね、いっぱいありますよ。
でもどれをよく知ったら満足度が上がるとか売り上げが上がるとか正直よく分かんないじゃないですか、
うん、分からん
分かんないですよね、
うん、
そうなんか変数がたくさんあって、まあ、どれもよくすればいいんだろうけどどれもよくするとめちゃくちゃ金かかるなみたいなところがあって大変だというお悩みをね皆さん持っていると思いますので、
うん、
今日はねその中でも実際僕が使っているなんか計算式の中で広く使えそうだなと思うものをご紹介しようかなと思うので。
計算式、はいはい
はい、多分ね数値は出せると思うんですよね、いろんな、なんだけどそれが果たしてどうなのかというのがよくわからないので、それがね、うん、なんとくっきり見えるようになるという
すごいじゃないですか
魔法の公式があるんで、ぜひねこの方法を使って長者番付に乗ってもらえたらなと思います。
あ、知りたいです。
はい、ということで今日のテーマなんですけど、今日はねサブスクに学ぶ儲けの公式というのをやっていこうかなと思います。
うん、
まあ、サブスクといえばね、あの月額利用料払うとサービス利用できるっていうものですよね。
ですね。
まあ、購入ではなくて利用できる権利を買うっていうような特徴があって、 Netflix とか Amazon プライムとか、
うん、
なんかねいろいろ音楽配信とか本とか食べ物とかファッションとか最近は増えてますけれども、
いろいろありますよね。
うん、でまあこの広く定額を払っているものと捉えると、それこそね習い事の月謝とか家賃とかも当てはまるかもしれないと。
そうですよ。
いうことがございますが、まあ私もですねスクール経営をしておりますので、アンズテックというですね子ども向けのプログラミングスクールがございますのでですね、オンラインで全国どこでも受講できるというめちゃくちゃいいサービスが、
いきなり宣伝が来た
いやなんかこういうのしてった方がいいのかなと
はいはいはい
最近思い始めてね。
うん、まあいいんじゃないですか。
はい、ぜひぜひアンズテックでググってくださいということなんですけど、はい、なんかたまにね人前でこういう教育事業してますっていう話させていただくこともあるんですけど、うん、そういう時結構理念とかこういう課題を解決したいんですみたいな、ふわっとした話を中心にしてるんですけど、数字の話はあんまりなんか教えたくないというか、そんな気持ちあったんですけど、どんどんと解放していこうかなと、
なるほど
思います。であとね、そうサブスクというと、まあ、ネットサービスとかアプリとかそういう業界だけで使うものなんじゃないかと思われるかもしれませんが、まあ、例えばね小山さんのような EC とかでも全然広く使えるんじゃないかなと思うので、
はいはいはい、
ぜひぜひ役立ててほしいなと思います。ということでここからちょっとね事例を出しながら話したいんですけど、まあ、小山さんがこのゴロゴロトーキング、ゴロゴロ企業ラジオが人気になってきたので、
はい、
小山さんがその波に乗ってオンラインサロンを始めるとしましょう。
おお。
で、まあまあ月額1万円のオンラインサロンですよと、
うん、
で入会者を集めないといけないなと考えます。
うん
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 でそこで広告を出すことにしました。
うん、
まあ、仮にね10万円の広告を出しまして、3人入会しました。この結果は良かったでしょうか悪かったでしょうか。
3人かペイするのに3ヶ月以上かかるのか。まあでもいいんじゃないですか、3人集客できてるんだったら。
3人集客できてるんだったらいい。
お、
答えはこれだけだとわからないですね。
おいおいおいおいおいおいおいそんなそんな引っ掛けある？
はい、いやでも実際そうだと思うんですよ。なんか 広告出して、うん、あちょっと売れたわねみたいな、
うんうんうん、
まあ良かったかなとか、
うん、
結構その程度で終わってしまうことがあるんですけど、まあ、本当にいいのかと、うん、まあ、なんかもうちょっと調べた方がいい気はするけど何したらいいかわからないわねと、
まあそうだね、
うん、いうあなたのための時間です。
はいはいはいはい。
でまあね、そのさっきも言ってましたけど、そのペイするのに3ヶ月かと、まあでも継続してもらえるんだったら元は取れるしいいかとかね、
うんうんうんうん、
いろいろね考え方はあると思うんですけれども、
うん、
こっからねちょっと簡単な足し算引き算掛け算割り算が出てきますので、小山さん電卓持ってますか？
持ってますよ。
あ、いいですね。あ、すぐ出てくる。
はい。でも若干二日酔いなんですけど大丈夫ですかね？
大丈夫ね。小学生でもできる計算しかない。
オッケー。
はい。オッケー。で、ここでね、こういった月謝系の簡単レシピ、まず用意するもの、
うん、
顧客単価。
顧客単価ね。オッケー。
はい、で必要なら今回の、まあ粗利もあった方がいいですけど、ちょっと今回無視しましょうかね。
はい、はい、はい。
で。全部でね、まあ、粗利抜いたら3つあるんですけど、1つ目が顧客単価で、2つ目大会率。
大会率か。はいはいはい
はい。で最後3つ目、これねちょっと用語で言うと LTV って言うんですけど、
うん、
まあ、めんどくさいので、うん、お客さん1人がトータルでいくら払うかです。
うん、うんうんうん。
で、まあ、単純にその月謝1万円のサロンを10ヶ月受けましたうん、っていう人がいたらトータル1万円 ×10 で10万円ですよね、まあ、ここはまだ電卓いらないですね。はい、もうこれだけですね。
なるほど。
はい。でまあなんかねいろいろ用語がちょっと出てきてますけど、もうめっちゃ簡単な式で出せるので、
うん、
安心してくださいと。
お、
はい。で、まあ、まずね順番にいきたいんですけど、うん、顧客単価これはまあ簡単ですよね、うん、1万円のサロンだったら1万円だし、うん、まあ、プランがいくつかあってもトータルの売り上げをお客さんの数で割ればいいので、
うんうんうん、
まあここでは1万円としましょう。
はいはい
はい。で次大会率。
大会率ね、
うん、大会率っていうのは利用者のうちの辞める割合なんですけど、
うん、
これはね大会率調べるのに2つデータが必要で、
うん、
まずその月、まあ、月ごとに出すならその月の1日時点での利用者数、
うん、
でもう一つがその月のうちに辞めた数。なので仮に、まあ、今5月なんで、
うん、
5月1日時点で利用者が30人いたとします、
うんうんうん、
で5月中に1人辞めました、
うん、
となったら辞めた数割る月初の利用者数なので1割30です、ね、
はい、
そしたらいくつになりますか？
0.033333 ってなるんで、
はいはい、
まあ、3.3% ぐらい。
そうですね、はい、うんうんうん、おっしゃる通り。なので、今の条件だと大会率 3.3% ですね。
うんうんうんうん、
はい。で、まあ、これで大会率出せました。で最後が LTV、はい、もうこれ LTV って言っていいのかな、
なんかあれでしょ、生涯にそのお客さんが自分のサービスに費やしてくれる金でしょ。ライフなんちゃらこんちゃらってやつでしょ。
ライフタイムバリュー、顧客生涯価値、一、
はいはい、
人の顧客がライフサイクル全期間で企業にもたらした価値の総計です。
はいはいはい。
こんなめんどくさいことを覚えなくていいので、
うん、
お客さんがトータルでいくら払ったかですね、うん、でこれってそんなん人によってちゃうやんけと思うじゃないですか、うん
う
ん、
そうですよ。
なんですがこれはね、さっきの大会率が分かればバチッと計算できるんですよ。
出てくるんですか。
ほー。なんで、まあ、今の条件1万円で大会率、まあ、めんどくさいんで 3% としましょうか。
はい。
端数をはしょって 3% とした場合、1万円割る 3% ですね。
1万割る3でいいの？
3% ですよ。3じゃなくて
3% か。はいはいはい。33万333333333ってなる。
そうです。33万333.333、まあおよそ33万円。
33万円か。
はい。でこれ何かっていうと、1人入りましたってなったら大会率が変わらなければ1人平均33万払うんですよ。
おお。3年かけて大体。
そうです。
3年ぐらいは継続してくれるっていうこと。月1万で33万払うってことは33ヶ月。
あ、そうです。お、さすが頭いいっすね。
いやいやいやいやいや、
頭回ってますね。
二日酔いの時の方が冴えてるかもしれない。
はい、いやこれ結構僕は感動したんですけど、これだけ分かれば1人入った時に何ヶ月続けるか分かって、でトータルでいくら払うかっていうのがもうバチッと出るんですよ、うん、
じゃあさっきの広告大成功じゃないですか。
お、そう見ますか。
大成功じゃないの、だって3人10万円で3人集客できたら99万9999ってことでしょ
まあひとまず1万円のサロンで大会で 3% だったら33万円ですと、
うん、うんうん、
でもし 5% だったらって分かります？
さっきの計算でいくと1万割る 5% すればいいんじゃないですか。
はい、
じゃあ20万円だ。
20万ですね、はい、
うん、
ということで大会率が変わると MTV めっちゃ変わってくるっていう、う
ん、めちゃ変わるっすね。
はい、まあ、余談なんですけど、まあ、うちみたいな習い事系だと、
うん、
大会率 2% 以内だったらまあ健全かなと言われておりまして、 5% 超えると、
うん、
それはちょっとサービスに問題ありではと言われるというぐらいの数値ですね。
なるほどなるほど、
はい、ただまあこの辺がねもう大事なんですよ。
この大会率が肝ですね。じゃあ
大会率肝ですね、
サブスクにおいてね。
はい、
でもいろんなサブスクでさ、まあ、大会しにくくなってるもんね、はい、その辺
なんかよく聞きますよね。
うん、
うん、解約ボタンが分かりませんっていう。
解約ボタン分からないし、解約するときは電話してくれみたいなので、ね、電話なかなかつながらないとかあるじゃないですか。
あれめちゃくちゃだるいですよね。
あれだるいですね。
アメリカの一部の州かどっかでは、
うん、
ネットで申し込んだやつの解約電話が禁じられるようになったとか、いいニュースをこの前見たんですけど。
へえ、うん、なんかボタン一つで入れるんだったらボタン一つで出れるようにしてほしいよね。
そうですよね、
うん、
あれは本当悪しき習慣というか、
うんね、うん、まあでもサブスクにとってそんだけ大会率を下げるっていうのは重要なことなんですね。
そうですね、
もうめんどくさいからいっかみたいなねダメだけどそんなの。
まあありますよね、このジムとかに通ってても、あもう行かないからやめなきゃなと思いつつ 2,3、うん、ヶ月ずるずる
継続しちゃうみたいなね、ある
あ
る
うん、だからね、解約をめんどくさくするというのは確かにいい手ではあるんですけど、
うん、
やめてくれと思いますね。
そうですよね、
うん、あとこれも余談ですけど、ネットフリックスの大会率だいたい 4% ぐらいらしいんですよね。
あ、結構高いっすね。
うん、 4% だったら、どんぐらい25ヶ月とかかな。
はいはいはいはいはい、
うん、ネットフリックスって今2000円ぐらいでしたっけ。
僕が入ってるのは確か1480円。
あ、1500円。
そうですね。でもう一個下があって、それが700円とか900円とかそんなんだったと思います。広告
付きのやつですね、
だったかな、
うん、
うちテレビでかいんで、
うん、
あのいいやつプランにしないと画質悪いんで。
ああ、そんなのもあるんだ。
そうなんですよ、1480円とか多分そんなにしてますね。
はいはいはい、そう、こういうのがね出せれば結構ね他の業界の
確かに
こともね見えてくると。
うんうんうん、
はい、
いいっすねこれ
で。こっからですね、
うん、
さっきので LTV、 まあさっきの例だと33万円でしたけど、
うん、
ね、ネットのサービス、それこそ Netflix とかその、
うん、
YouTube プレミアムとか、
はいはいはい、
まあ、運営してる側だとしたら、
うん、
その一人のユーザーを獲得するのに、まあ、広告費だったり、うん、お金かかるじゃないですか。
うんうんうん、
これがこの LTV の3分の1以内だったらまあ健全ですと。
ああ、はいはい
はい、いう状態になるということなんですよね。
うん、
だからまあ Netflix だと、いくらだ、1500円の 4% だったらいくらになるんですかね、
うん、
LTV、
どういう計算なの。
1500÷4% かな。
4% は37,500円。
37,000円、はい、で37,000円が1人のユーザーが払う総計となるので、その3分の1以内だったら
広告費使っていいと。
そういうことですね。
あー、なるほどね、
はい、
37,500の 30% は、
うん、
11,250円。
うんうんうん、
まあだいたい1万円ぐら
い
広告費は使えると、
はい、そういう計算ですね。
あー、なるほどね、はいはいはい。 A コスってやつですね。
え、
A コスって言わない、そういうの。
A コスって何？
ACOS、 A コスって言って、
うん、
あのー、 売り上げ上げるためだけ、その売り上げを上げるためにいくらの広告費を費やせるかっていう数値見るやつがあって、
初めて聞いたかも。
あ、本当っすか。
うん、
アマゾンで広告やってるんですけど、
うん、
よく業者さんと喋ってる時は A コス 30% 以内に抑えられるように頑張りましょうみたいなこと言われますけどね。
A コスっていうんや。
なんか間違ってんのかな。
うちの業界だとね、 CAC とか言いますけど。
あ、本当っすか。
なるほど、まあ、いろんな業界であるんでしょうか ね、うん、ね、
呼び方がね。
うん、
まあでもそっか、その生涯含み、費やしてくれる金の3分の1まで広告費として使えると。
そうですね、まあ、これネットサービスの数値なんで、うん、ネットサービス別に1人増えてもあんまり固定費変動費ってないんですけど、
うんうんうん、
なんかそれこそね、スクールとかやってるとやっぱその分人件費かかったりとかで、
うん、
多少ね乗るものがあるんでコストが、
うんうんうんうん、確かに。
まあ、それを計算するんだったら粗利計算した上でやった方がいいかなとは思いますが、
うんうんうん、
まあ、一応こんな公式で出せますと。
なるほどね。
いうことなんで、さっきの、10万円払って3人入会しました、うん、で、うん、かつ大会率 3%でしたっけ、うん、
めちゃくちゃいいじゃないですか。じゃあ
3% ならめちゃいいですね。
めちゃくちゃいいじゃないですか。もう
このままどんどん
と、もうこのままどんどん広告回し続けましょう。
そうですね、だから広告費上げていっても同じ数値だったらもうそのまま、
もうやればやるほど儲かるってやつじゃないですか。一番いい広告じゃないですか。
そうですね、でこれがだんだんとその広告のコンバージョンが下がってきたりすると、
うんうん、そうね、
1人入会にかかる広告費っていうのが上がってきちゃうんで、
うんうんうん、
まあ、上がってきたとしても一応この範囲内までだったら OK っていう目安内だったら、
はいはいはい、
もう上げていこうみたいなこともできるし、まあ、もうちょっと慎重にいくという手もあるし、いろいろね、
手はね、
うん、手が見えてくるんじゃないかなと思うんで、
なるほど、これは参考になります
というのをね、うちもチェックしているので。
でもなんかこのサブスクの広告ってやったことないんであれなんですけど、こうやって考えるとキャッシュめっちゃ大変ですね。
そうですね、回収までに長
時間かかるもんね。
それこそね、ネットフリックスとかだったら1年近くかかるんじゃないですか、回収までに。
ねえ、これある意味リスクではあるっすよね。
そうですね、だからほんと細かく言うと、さっきの3分の1以内かつ1年以内に回収できるっていう条件を課してるところも多いみたいです。
うんうんうんうん、その LTV だけで考えてるともうお金がすぐ足らなくなるよね。広告費が加算で。
そうなんすよ、
後々回収できる金額であったとしても時間かかるもんね、回収するのに。その33万円を、
うん、
33ヶ月かかるわけですもんね。
そうですね、
うん、
であとこの大会率ね、大会率が分かれば今入った人がいつまで続けてもらえるかっていうのもある程度予想がつくっていうのでね。
なるほど、
うん、だから 1% だったら100ヶ月ですからね。
うんうんうんうん、確かに、
うん、
すごいよねそれ。
すごいですよ、
めちゃくちゃ続けてるやんっていうね。
うん、
100ヶ月ってすごいよね。10年
続けるのってなかなかないですよね。
ないっすよ。あの、僕今フィールサイクル4年やっててすごいですねって言われてるけど、それでも4年ですから、
うん、
10年何かを続けるってもう異業ですよ。
異業ですね。
異業ですよ。
うん、
いや 1% とかはないな、なんかそういうサービスで。
まあまあでも 2%、 まあこれも言っていいのか分かんないですけど、うちも大体 2% ぐらいですね。
え、めっちゃいいじゃないですか。
うん、いい方だと思ってます。
2% だと何ヶ月？
50ヶ月
か。いいじゃないですか。このでもサブスクってすごい、
サブスクは大発明ですね。
大発明ですよね。
うん、
なんか今餃子屋さんとかでもあるじゃないですか、うん、サブスク始めましたみたいなんでさ。
最近何でもあるんでね。
うん、あれ面白いよね。
うん、
餃子屋さんのサブスクよ。
餃子屋さんは初めて聞いたけど、毎月届くんですか、うん、
いや、いつ食べに行っても食べれるみたいな。
ああ、そういうことか。
うん、何個までだったらいつ行っても食べれるみたいな。
はいはいはいはい、へえ。
餃子めっちゃ好きだったらめっちゃいいよね。
いいですよね。
うん、
運営側としてもある程度この目処がつくんでね。
いやー、そうよ、本当に
安定しやすいですよね。
うん、読めるからね。
うん、
この読みってめちゃくちゃ大事ですよね。
読み、
今月はこんだけ売れるだろうっていう売り上げの読みが ね、うん、出せるか出せないかで、
はい、
全然違うじゃないですか。
そうっすよ。
むしろなんか経営者のスキルってそこが問われません？なんか
問われる
ね。
うん、
例えば経営者って、まあ、自分の給料を決めて、でボーナスも自分で設定するじゃないですか。
うん、
その時もその全部売り上げを読んで、今年はこのぐらい取れるかな、はい、今年はこのぐらいボーナス取れるかなっていう想像で設定するじゃん
役員報酬はもう年に1回しか変えれないですからね。
そうそうそう、年に1回設定してて変えれないんで、あれは、
はい、
あれはなんか経営者ってやっぱり読みの力が必要だなと思いますね。
読みの力ね。
うん、だからサブスクは読みやすいからすごくいいと思う。
うんうんうん。
期待、数字ってどうやって予測してるんですか？そのサブスクみたいなことだったらさっきの計算式で今月は確実にこんだけ売り上げ上がるってわかるけど、
はい、
やっぱ前年比とか前月比から割り出すしかないよね。
そうですね。だからその辺、その他の業界、他の業界というか他の会社だとどうなってるかとか、
うん、
似た業種だとどうかとか、
うんうんうん、
もう当たれるものは当たって、
うん、
あとはやってみてどれぐらい合ってたかなみたいな。
うんうんうん、
でもやっぱセンスいい人はその辺の勘どころをつかむ能力がすごいなと思いますけどね。
すごい、ほんまそこがすごいよね。
うん、
言った通りの数字で着地するみたいな。
そうそうそう、美しいと思って。
美しいよね。
うん、なんでね、ちょっとそういうのをねどんどん鍛えていきたいんですけれども、まあ今日はそんなとこですかね。
はい、今日の俺何も面白いこと言ってないじゃないですか。
あ、じゃあなんか言いましょうか。なんか最近あった面白い話ありますか？
全く面白いことなかったっすね。
連休で一周お休みしてしまいましたけど。
あー、すいませんでした。ちょっと忙しくて。
いやいや、すいません。
なかなか収録する時間が確保できなくてね。
いや、たまには休むのも大事ですからね。
うーん、そうですね、うん、もう枯渇状態ですから
何が、
僕は
何が
もうアウトプットできないです。もう僕
ネタが
ネタがその上に何かを学ばなきゃいけないんだけど、もうそれにも疲れ果てて、もう吸収率超悪くなってるよね、うん、今。
ああ、よくないですね。
そうなんですよ。あらあら、なんか本読む気にもなれないし、
うん、
なんか YouTube で何かを学ぶ気にもなれないっていう、ちょっと、うん、ちょっとね、そんな感じになっちゃってるんで。
5月病じゃないですか。
5月病なのかねこれ。
うん、いいっすか、もうこのまま終わっても
いいですよ。
わかりました、
はい、
じゃあ、はい、ということでね、本日はサブスクに学ぶ儲けの公式というテーマで話してまいりましたけれども、まあ、他にもね、はい、こういう式っていくつかあったりするので、まあ、評判が良ければまたやろうかなと思いますので、う
ん、はい、
良いなと思った人はコメントやチャンネル登録など、
うん、
ぜひお願いいたしますと。
お願いします。
はい、ということで本日の感想をメールまたはアップルポッドキャストのレビューでお待ちしています。
はい、
2人でコメント欄を全て読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。
はい、
はい、それでは今週も聞いていただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロトーキングではヤーマンがビジネス情報をゆるーくお伝えしています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。